いい贖いは単なる事柄ではなく、パーソン、すなわちキリストご自身です。ですから、キリストと彼の贖いは分離することができません。ヘブル9章12節、ヤギや子牛の血を通してではなく、ご自身の血を通して、一度で永遠に至聖所へと入り、永遠の贖いを獲得されたのです。ローマ数字5、格子状の網の四隅にある聖堂の四つの冠は永遠の霊を予表しています。ヘブル9章14節、まして、キリストが永遠の霊を通して、傷のないご自身を神に捧げられたその血は、なおさら私たちの良心を清めて、死んだ技から離れさせ、生ける神に仕えるようにさせないでしょうか。A、すべてを含むキリストは、永遠の霊を通して、すべてを含む死を遂げられました。こういうわけで、キリストの贖いの効力は、永遠の霊にかかっています。1、キリストの血には効力があります。なぜなら、彼は永遠の霊を通して、ご自身を神に捧げたからです。第一ヨハネ1章7節、しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。永遠の霊は、キリストの十字架の力、強さです。永遠の霊を離れたら、キリストの贖いは効力がありえませんでした。それは、力と強さに満ちたものにはなりえませんでした。私は繰り返し言いますが、永遠の霊は、キリストの贖いの力、強さ、効力です。もし、四つの聖堂の冠が、格子から取り外されたら、格子状の網は落ちてしまうでしょう。格子状の網は四つの冠によって祭壇に固定されていました。これは霊的意義に満ちています。私たちは十字架について、十字架上のキリストの死について、そして私たちがキリストと共に十字架につけられた事実について語るかもしれません。しかし、その例がなければ、この話はすべて虚しいものでしょう。永遠の霊を離れたら、キリストの死には効力がありません。キリストの贖いの効力と力とが永遠の霊にかかっていることを認識することは極めて重要です。2、キリストはご自身を犠牲として捧げましたが、キリストの贖いの効力と力は永遠の霊にかかっています。私たちがこのことを見るのは極めて重要です。B、冠が格子状の網とともに一つのものに形成されていることが示しているのは、贖うキリストがその霊という結果になるということです。ガラテヤ3章1節、ああ、愚かなガラテヤ人よ、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にありありと描き出されたのに、一体誰があなた方を惑わしたのですか。2節、ただこのことを私はあなた方から知りたいのです。あなた方がその霊を受けたのは、律法の行いに基づいているのですか、それとも信仰を聞くことに基づいているのですか。